はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろ子。日暮れも早くなり、空の色や木々を渡る風に季節の移ろいを感じます。秋は物を思わせ、またアートの季節です。アートで街を楽しく元気にしていく試みが10月15日からスタートします。つながりの誘発をテーマに、学生クリエイターズフェスタ in 新宿2011が10月23日まで開催されます。空間デザイン部門20作品、デジタル映像部門71作品の若者のアートが新宿駅東口から歌舞伎町の道や広場を舞台に競い合います。学生の豊かで挑戦的な発想で、都市が本来持っていた出会いや感動を呼び覚まし、新宿から文化の創造発信を目指します。人と人、人と街のつながりが新宿のにぎわいに新たな魅力を加えてくれると思います。新宿区の産業構造は、訪れる方を対象とする物販、飲食、宿泊などのにぎわいのビジターズ産業が大きなシェアを占めています。にぎわいを保つことで、区民の働く場の確保や自治体の税源を支え、区民福祉の向上を図ることができます。新宿の街にはアートの遺伝子が流れています。かつての中村屋や紀ノ国屋はアートの拠点でもあり、1960年代の新宿の映画館や喫茶店は若者文化の最前線でした。そんなアートや若者の熱気を新宿に取り戻す試みが今回のフェスタです。東日本大震災の復興支援として、デザイン T シャツのオークションやアートバザールなども開催します。ぜひ訪れて、新宿の新たな挑戦を楽しみ応援してください。コラム新宿街人仕事でした。次は、区長と共に考える新宿力、区長と話そう新宿トークのご案内です。新宿をより住みよい街にするために、中山区長が地域の皆さんと直接意見を交換します。どなたでも参加できます。当日直接会場においでください。日時と会場です。定員は各回50名程度です。10月17日月曜日午後7時から9時まで、会場は北新宿 2-3-7 柏木地域センター。19日水曜日午後7時から9時まで、内藤町87四ツ谷地域センター。25日火曜日午後2時から4時まで、大久保 2-12-7 大久保地域センター。27日木曜日午後7時から9時まで、タンス町15牛込タンス地域センター。30日日曜日午後2時から4時まで、西新宿 4-33-7 角筈地域センター。31日月曜日午後7時から9時まで、高田馬場 2-18-1 戸塚地域センター。11月です。11月2日水曜日午後2時から4時まで、中落合 4-17-13 落合第二地域センター。7日月曜日午後7時から9時まで、若松町 12-6 若松地域センター。8日火曜日午後7時から9時まで、早稲田町85江ノ木町地域センター。そして13日日曜日午後2時から4時まで、下落合 4-6-7 落合第一地域センターです。今年度は現在策定を進めている第二次実行計画、高齢者保健福祉計画、第5期介護保険事業計画、健康づくり行動計画を主なテーマに開催します。自由なテーマでの意見交換も行います。定員を超えた場合は入場できないことがあります。全会場で託児があります。事前に校長担当会お申し込みください。なお、10月27日木曜日、11月13日日曜日は手話通訳があります。お問い合わせは本庁舎3階校長担当課校長係、電話 5273-4065 番、ファックスは 5272-5500 番です。区長と話そう新宿トークのご案内でした。続いて、 新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街、第二次実行計画の素案がまとまりました。区では平成19年12月に新たな基本構想、総合計画を策定し、平成20年度からの新宿区の目指す街の姿や街づくりの指針を明らかにするとともに、平成20年度から23年度までを計画期間とする第一次実行計画を策定し、施策を進めてきました。現在、平成24年度から27年度までに、区が計画的、優先的に推進する事業をまとめた第二次実行計画の策定を進めています。素案の概要は、区長と話そう新宿トークでご説明します。また、区民討議会、パブリックコメント、意見公募などを実施し、多くの皆さんのご意見を伺って計画づくりを進めます。基本構想、平成37年度の新宿を想定。目指す街の姿、新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街。総合計画、平成20年度から29年度まで。第一次実行計画、20年度から23年度まで。第二次実行計画、24年度から27年度まで。第三次実行計画、28年度から29年度までです。計画の目的・性格。平成24年度から27年度までの4年間を計画期間とし、基本構想に定めた目指す街の姿の実現に向けて、総合計画に示した区の施策を具体化した行財政計画で、今後の区政運営の具体的な指針となります。計画の構成、街づくりに係る事業からなる街づくり編と、街づくり編を下支えし推進する事業からなる区政運営編で構成します。計画の概要、115の計画事業で、4年間の事業費はおよそ759億円を予定しています。第二次実行計画、115の計画事業。金額は4年間、平成24年度から27年度までの総事業費、概算額です。金額をお伝えしていない事業は、現時点で事業費を計上していない事業、または他の事業で計上している事業です。まちづくり編、基本目標1。区民が自治の主役として考え行動していける町。特別区のあり方の見直しと自治権の拡充。NPO や地域活動団体など多様な主体との共同の推進。3億2517万円。町会自治会及び地区協議会活動への支援。1億9370万円。障害学習。地域人材交流ネットワーク制度の整備、2788万円。基本目標2。誰もが人として尊重され、自分らしく成長していける町。青年貢献制度の利用促進、1億8483万円。配偶者などに対する暴力の防止、112万円。男女共同参画の推進、2885万円。ワークライフバランス、仕事と生活の調和の推進、2571万円。保護者が選択できる多様な保育環境の整備、112億8359万円。学童クラブの充実、30億5764万円。外国にルーツを持つ子どものサポート、204万円。子ども・若者に対する支援の充実、861万円。地域における子育て支援サービスの充実、23億4316万円。学校の教育力の向上、9億3141万円。特別な支援を必要とする児童・生徒への支援、9億3087万円。学校図書館の充実、1億8649万円。時代の変化に応じた教育環境づくりの推進、263万円。 学校施設の改善、3億8880万円。エコスクールの整備推進、2億3675万円。地域共同学校、コミュニティスクールの推進、4273万円。スポーツ環境の整備、323万円。新中央図書館などの建設。地域図書館の整備、落合地域。図書館サービスの充実、298万円。子ども読書活動の推進、3939万円。歯から始める子育て支援、1億3487万円。食育の推進、916万円。女性の健康支援、2億1891万円。新型インフルエンザ対策の推進、4746万円。基本目標3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる町。高齢者を地域で支える仕組みづくり、9億4073万円。介護保険サービスの基盤整備、15億864万円。障害者の福祉サービス基盤整備、2億1913万円。ホームレスの自立支援の推進、2億6774万円。生活保護受給者の自立支援の推進、2億4581万円。高齢者の社会参加と生きがいづくりの拠点整備。高田馬場福祉作業所の建て替えによる就労支援の充実。障害者、高齢者、若年、非就業者などに対する総合的な就労支援、11億9720万円。雇用促進支援の充実、9673万円。高齢者など入居支援、908万円。分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援、557万円。区営住宅、仮称弁天町コーポラスの再編整備、47億150万円。建築物などの耐震性強化、34億9878万円。道路公園の防災性の向上、2億2447万円。道路の無電柱化整備、7億841万円。木造住宅密集地区整備促進、6億8587万円。再開発による市街地の整備、55億7688万円。災害情報システムの再構築、3億2445万円。災害用避難施設及び備蓄物資の充実など、1億4255万円。安全推進地域活動重点地区の活動強化、4750万円。基本目標4、持続可能な都市と環境を創造する町。ゴミ発生抑制を基本とするゴミの減量とリサイクルの推進、45億3497万円。地球温暖化対策の推進、7億4406万円。道路の温暖化対策、4億4098万円。清潔できれいなトイレ作り、2億1047万円。路上喫煙対策の推進、5億4965万円。アスベスト対策、1億7131万円。環境学習、環境教育の推進、3057万円。区民ふれあいの森の整備、6億8848万円。新宿立派な街路樹運動、120万円。新宿らしい緑づくり、1億7351万円。ユニバーサルデザインガイドラインの推進、1216万円。道路のバリアフリー化、8305万円。新宿駅周辺地区の整備推進、30億9771万円。中井駅周辺の整備推進、17億3950万円。 自転車などの適正利用の推進、10億7418万円。都市計画道路などの整備、145万円。人に優しい道路の整備、1億9771万円。災害路の拡幅整備、7億4341万円。町をつなぐ橋の整備、5700万円。基本目標5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町。景観に配慮した町づくりの推進、6221万円。地区計画などの町づくりルールの策定、1億2817万円。文化の香る道づくり、4528万円。みんなで考える身近な公園の整備、1億4778万円。基本目標6、多様なライフスタイルが交流し、新宿らしさを創造していく街。文化・歴史資源の整備・活用、2億1632万円。文化体験プログラムの展開、3600万円。ものづくり産業の支援、2744万円。高田馬場創業支援センターによる事業の推進、1億5974万円。新宿の魅力の発信、9537万円。歌舞伎町地区のまちづくり推進、4億7980万円。にぎわいと魅力あふれる商店街支援、5億2000万円。環境に配慮した商店街づくりの推進、2億円。商店街空き店舗活用支援融資、5042万円。平和啓発事業の推進、3087万円。地域と育む外国人参加の促進、2729万円。区政運営編、基本目標1、好感度1番の区役所の実現。区政情報提供サービスの充実、5475万円。行政評価制度の推進、2874万円。全庁情報システムの統合推進、5億258万円。区民の視点に立ち、自治の実現に努める職員の育成、8317万円。新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上、9599万円。基本目標2、公共サービスのあり方の見直し。児童館における指定管理者制度の活用、15億2133万円。シニア活動館における指定管理者制度の活用、4億162万円。地域交流館における指定管理者制度の活用、8億9174万円。公園の管理運営における指定管理者制度の活用、5億6221万円。児童館・寿館用務業務の見直し、8280万円。保育園・子ども園用務業務の見直し、6億7932万円。学校給食・調理業務の民間委託、32億2499万円。寿館の機能転換、旧四谷第三小学校の活用、三栄町障害学習館の集会室機能の統合、仮称四谷保健福祉施設、清掃センターの建設及び開設、20億6654万円。新宿第二保育園移転後の活用、区営住宅、早稲田南町地区再編整備後の活用、仮称富山シニア活動館の整備、2億2552万円。富山第三保育園廃園後の活用、区民健康センター解体後の跡地活用、旧富山中学校の活用、大久保第二保育園寿館の解体後の跡地活用、2億452万円。新宿リサイクル活動センターの整備、5億3163万円。新たな高田馬場福祉作業所の整備、6億320万円。 高田馬場福祉作業所移転跡地の活用、4億1189万円。旧西富山第二中学校の活用、6億1389万円。高齢者憩いの家、清風園なり方の検討。中央図書館移転後の活用、7億1791万円。上落合防災活動拠点の整備、2億509万円。仮称西新宿シニア活動館の整備、3億3753万円。中長期修繕計画に基づく施設の維持保全、40億2267万円。以上です。区民討議会を開きます。10月22日土曜日、23日日曜日の午前10時から午後5時まで。場所は区役所本庁舎5階大会議室。区民の方60名が3グループに分かれ、第二次実行計画の素案から選定した事業を原案通り実施すべきか、見直すべきかなどを議論します。参加者はすでに決定。無作為抽出の1200名から希望者で抽選していますが、どなたでも傍聴できます。傍聴を希望する方は、当日直接会場へおいでください。それぞれの日先着50名です。また、素案の全文は、企画制作課、本庁舎3階校長担当課、本庁舎1階区政情報センター、特別出張所、区立図書館で閲覧配布しているほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。お問い合わせは、本庁舎3階企画制作課、電話 5273-3502 番、ファックスは 5272-5500 番です。第二次実行計画の素案についてお伝えしました。代わって、高齢者保健福祉計画、第5期介護保険事業計画の素案がまとまりました。平成24年度から26年度までの3年間を計画期間として策定します。区長と話そう新宿トークでの意見交換、パブリックコメントなどで区民の皆さんのご意見を伺います。計画全体の考え方。高齢者が住み慣れた地域で様々な支援を受けながら安心して暮らし続けるための地域包括ケアの実現に向けて総合的に施策を推進します。基本理念、誰もが人として尊重され、共に支え合う地域社会を目指す。2015年、平成27年の将来像、心身ともに健やかに生き生きと暮らせる街、誰もが互いに支え合い、安心して暮らせる街。基本目標、1、社会参加と生きがいづくりを支援します。2、健康づくり、介護予防を進めます。3、いつまでも地域の中で暮らせる自立と安心のためのサービスを充実します。4、尊厳ある暮らしを支援します。5、支え合いの仕組みづくりを進めます。地域包括ケアの実現に向けて、高齢者が住み慣れた地域に住み続けられるよう、おおむね30分以内で活動できる範囲、日常生活圏域、新宿区では特別出張所管轄区域の中で、医療、介護、介護予防、住まいのほか、見守り、配食、買い物などの多様な生活支援サービス、青年貢献制度など権利擁護のための事業などを一体的かつ継続的に提供していくことを目指します。重点的取り組み、認知症高齢者支援の推進、認知症サポーターの養成を継続し、新たに地域の担い手として活躍できる活動拠点を整備します。認知症介護者教室、家族会など、介護者が学び、交流できる場を提供します。高齢者総合相談センター3カ所で、医師による認知症物忘れ相談を行います。介護者の精神面のケアとして、専門職による個別相談を行います。保健、医療、福祉、介護の連携を強化し、認知症高齢者と家族の生活を支援します。在宅療養体制の充実。身近な地域で適切な医療が受けられるよう、 かかりつけ医の機能強化を進めます。病院と地域の関係機関との連携を強化し、急性期病院、発症後間もない急性期患者に一定期間集中的な治療をするための病床を持つ病院から在宅療養への円滑な移行を支援します。在宅療養者の病状が急変し、かかりつけ医が入院を必要と判断した場合に、緊急に入院できるよう、区内の病院にベッドを確保します。在宅療養生活を支える医療リハビリテーション支援体制を充実します。高齢者総合相談センターの機能強化の推進。高齢者の生活を支える、頼れる高齢者総合相談センターとして、認知度の向上に努めます。利便性を高め、一層相談しやすい環境を作るため、全センターの区有施設への併設を推進します。地域包括ケアのコーディネート機関として、関係機関と連携しながら、高齢者の生活を支援します。ケアマネジメントの援助や情報の提供など、ケアマネージャーへの効果的な支援を継続します。高齢者保健福祉計画第5期介護保険事業計画の素案の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。